Please be seated. Good morning, ladies and gentlemen, brothers and sisters. 兄弟姉妹の皆さん、皆さんをこの教会の本部に皆さんを歓迎いたします。今日この場に集まってくださったたくさんのメディアの方に心から感謝します。またモーソン大館長のお年にも来てくださり心から感謝します。住人人委員会の会員の方々はじめ教会幹部の方々もその家族の方々皆さんを心から歓迎します。また今日ここに来てくださった候補の方々、この場所を用意してくださった皆さんにも心から感謝します。たくさんのご家族の方が来ておられます。
素
晴らしい家族のリユニオンみたいですね。
1月24日の14日、
この前の日曜日にラッセム・ネルソン会長老が祭り施設イエス・キリスト教会の大館長として任命されました。この放送は29カ国以上の言葉で放送されています。またそれは教会のニュースの方にも載ります。ネルソン大館長が教会の第17代の大館長としてこの責任を果たされました。彼はこの責任に至るまで34年間住人人委員会の会員として奉仕してこられました。また彼は有名な外科医でありたくさんの国で医師としても奉仕してきました。また彼は本当に世界中の人々を心から愛しております。ダリン・ H ・オークス館長はこのネルソン大館長により大館長からの第一顧問として選任されました。 M ・ラッセル・バラード長老が住人人委員会会長代理として現在奉仕してくださっています。新しいことに関してはモルモンニュースルームでその情報を見ることができます。これから大館長会の各会員が皆さんにお話しします。その後広報からの質問を受け付けたいと思います。時間に限りがありますので合計で7つの質問だけに限らせていただきます。ネルソン大館長お願いいたします。
愛する兄弟姉妹友人の皆さん、私たちは先ほどソルトレーク神殿から行われた放送でトーマス・スモンソン大館長への私たちの愛とまた主と世界中の人のために彼が行った奉仕の人生の感謝の気持ちを述べました。また2日前に十二使徒定員会の兄弟たちが私の頭に手を置き教会の大館長として選任し任命したことも発表しました。それはとても神聖で謙遜な機会でした。世界中からお気遣いの言葉をいただいたことにも感謝しています。私たちは世界歴史において最も活気のある時代に生きています。私は毎朝今日の新たな冒険は何だろうかと期待をしながら起きます。皆さんも人生という賜物に対してそのような喜びを感じていることと願っています。私たちの世界は重大な問題であふれていますが私は将来について楽観的に感じていますし人々に持つ本質的な善良さに確信を持っています。私はどこであれ人々の苦しみを軽減しようと努めている善良の人々や常に手を差し伸べている他の宗教や指導者の思いやりに驚嘆させられます。世界中に住む末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は人類の家族のことをとても気にかけています。教会は必要が求められている困難の地域の援助のために引き続き資源と人材を提供していきます。それに付け加えて私たちは世界にいるさまざまな人々がイエス・キリストの回復されたポジティブな福音を聞く機会をもっといただければと願っています。なぜならそのメッセージは私たちが直面する複雑な問題の多くの答えとなります。 世界中の状況、また皆さんの個々の状況がどのようなものであれ、皆さんの将来は楽観的に迎えることができると確信を与えます。もし皆さんが主イエスキリストと、また主イエスキリストの信仰と、またその福音に信仰を持つならば、そのように楽観的に将来を見ることができると確証を与えます。もし皆さんがまだ教会の公会に関わっていないのであれば、ぜひ皆さんの人生の中の、また皆さんの知識と、皆さんの観点と、皆さんの希望におけるにおいて、私たちがどのようにそれを付け加えることができるかをぜひ見ていただきたいと招待したいと思います。私は教会会員の一人一人に申し上げます。皆さんへの私の心からの愛をお伝えします。その愛を私が数十年の間に皆さんとお会いし、皆さんと共に礼拝し、皆さんと奉仕することによって前してきました。また皆さんが制約の主と交わした制約と交わし、それを守ることによって、さまざまな霊的な特権と祝福が与えられるということを約束します。皆さんが行った神殿での儀式と制約は、皆さんの人生、また皆さんの結婚と家族、そして皆さんが誘惑に立ち向かう力を強めるものとなることを知っています。皆さんが神殿で奉仕し、また皆さんの子孫に対して奉仕をするときに、皆さんの人生の中で平安が増し加えられ、また個人の啓示が増え、そして皆さんが制約の道を歩むという決意が強まることを証しします。私たち一人一人がこの主の技を導いておられるイエス・キリストへの信仰を持って進むことができますように。これは主の教会であり、私たちは主のしもべです。松井聖徒イエス・キリスト教会は、これからも引き続き全ての国、言語、また国の人々を祝福するために進んでいきます。神、御父である神と、またその御子イエス・キリストへの私の心からの献身を宣言します。私は彼らを、神と主を知っています。そして彼らを愛しています。そして私が最後の息を尽きるまで主に仕え続けていきます。これらのことをイエス・キリストの御名により明かします。アーメン。
今日この皆さん大官庁の下で顧問として働く機会を大変光栄に思います。私は彼のそばで同じその十二使徒天会の会員として34年一緒に奉仕してきました。私は本当に彼の主に対するとても強い愛と、また天父の救いの計画に対して彼が持っている強い愛と信仰を知っています。で、彼は本当に素晴らしい方で、とても賢い方です。でこのように世界中に広がる教会の指導者として、その大官庁と、またアイリー大官庁というこの2人の、この世界的にも著名な指導者の方のもとで一緒に働くことができることを、とても光栄に思います。また十二使徒天会の方をはじめ、教会の指導者の方々と一緒に働く機会があることに心から感謝します。私は本当に主が私たち一人一人のことを見せてくださったこと、彼らが私たち一人の愛してくださっていることを心から明かしします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私はこの場に入れることに、そしてネルソン大官庁、またオークス官庁、そして皆さんと、メディアの皆さんと共にいること、機会に感謝しています。皆さんが行っていることに感謝しています。そして私たちの教会のことについて書いていただいていることに感謝しています。私たちは、私たちがどこに向かおうとしているか、なぜそれを行おうとしているかということの大切さになります。それは簡単なことではありません。教会にいる中の人でも、それを達成するために、またその教会をもたらすことを、本質を達成するために行わなき、日々努めています。私たちがどのような人物になろうとしているかということを説明するのは簡単ですが、しかしそのようなことを、なぜ私たちが 目指して、なぜそのために努力しているかということを説明するのは簡単に説明するのは簡単かもしれませんが、しかしそれを信じるのは難しいことかもしれません。そしてメディアの皆さんの前でそのことを説明できるように試してみたいと思います。私たちはどのような人物であり、また私たちがどこに目指しているか、またなぜそれが大切重要なのかということについて、そのような機会を与えてくださったことに感謝しています。この教会歴史の重要な日の中で、またこの日にラッセル・ネルソン大館長が教会の大館長としての指導を託された時期に日にあって集まっていただいたことに感謝しています。そしてまた彼のことを愛して、また彼のもとで仕えることが機会にことに感謝しています。そして皆さん一人一人に感謝と歓迎を伝えます。
兄弟たち、ありがとうございました。それではこれからメディアの方々からの質問をお受けしたいと思います。ここにいる方々と、またいくつかの方はオンラインで、またメールなどを通して質問の方をしていただきます。それぞれメディアの方で名前とどこのメディアか、そして質問をお願いします。大館長、一つ目の質問は LGBT に関することについての質問です。教会はどのようにこれを捉えていますか。
神は神の子供を愛しています。そして子供たちに喜びを欲しいと、もっと欲しいと願っています。試練や神の戒めを守ることに対する試練など、そしてふさわしくなることのチャレンジ、試練、また私たちはこの現世の中でさまざまな試練に向かいます。そしてその中において、私たちはこの世において、また幸せを持って、またこの次の世において備えることができるように助けています。神はすべての子どもたちを愛しておられ、そしてその試練がどのようなものであれ、そのように神は願っておられます。
今大官長が言ってきました、その主の私たちに対する全ての人たちの愛ということに関してですけれども、本当に主はここに住んでおる一人一人のことをとても愛しておられるということです。そして私たちのことを愛しているからこそ、主は私たちに戒めを与えてください。私たちがどのように正しく生活することができるか教えてくださいました。また教会の指導者を通して、その戒めやたくさんの指示を与えてくださいます。これらを通して私たちがどのような祝福や将来どのようなものを受けるできるかを知ることができます。
ですので愛と戒めのバランスが大切です。
ありがとうございます。次の質問は、メキシコの方からです。オンラインでの質問になります。今の質問を英語で言います。メキシコで本当に金融的な危機にあります。教会にはどのようないろんな危機に直面しています。どのような問題がありますか。
私たちはメキシコの人たちを心から愛しています。そして世界中の人々のことにも同じことが言えます。そしてさまざまな災害など、地震などの災害など被災者の人々に心からの愛を、また彼らのために本当に心を痛くしています。それは私たちが人生の中において生きてはいけなければいけない危機、直面する危機です。ではそのような直面するときにどうすればいい、どうしますでしょうか。それをするときに私たちはイエス・キリストへの信仰を持って、神への信仰を持って、また神が私たちのために人生の目的を持っておられるということ、そしてその人生の目的は私たちが 社会的に感じる不安や、また私たちが避けることができることを見出すことをできる助けとなってくれると信じています。そして私たちがいつか神と、また神の御子と、また私たちの家族と再会するときに、そのことを理解することができると思っています。
そこに一つ付け加えたいんですけど、メキシコは本当に地理的にもアメリカにもとても近い場所にあります。そしてたくさんの宣教師もメキシコで奉仕しています。そして本当に教会の会員の中でもたくさんの方がスペイン語を話すことができます。ですので本当にこのようにメキシコが直面している問題についてとても悲しく思います。またここにたくさんの方も家族のつながりがあると思います。
私の父もメキシコで生まれました。ですので私にとってそのメキシコの人々に対しての愛があります。しかしそれ以上に世界中でさまざまな問題に抱えている人たちに気持ちがあります。そのような困難から避けれる国など人々はいません。そして私たちはその人たちのつながりを感じています。
その自然災害やたくさんの種類の問題があります。例えばフィリピンでもひどい自然災害があって、たくさんの教会の方が、その被害を受けて、たくさん長いですね、家の中に帰ることができなかった方もいます。
また火山も今フィリピンであります。
本当にこれは全てのことに関係していることですけれども、私たちは本当に世界中の人々のことを心にかけています。
またカリブ地域でもさまざまな困難を見ることができます。それらのことがあるときに、私たちが行っていることは、私たちは松井生徒は近所の周りの人として他の人々を助けるために手を差し伸べます。そして全くミス知らずの人たちのところのために、すごい遠いところからもわざわざ集まって助けに行くことになります。私たちは問題を解決することはできませんが、その問題に対処するために、また信仰を築くために、人々が使いたいというふうな望みを持つことができるように助けています。
例えばそのヘルピングハンズのその黄色いシャツについてよく見かけますよね、最近。ペギ
モンソン大官庁が放出されていたときに、性別のことでいろんな問題がありましたけれども、教会は今現在でも白人の男性によって統括されていますけれども、これについてはどうでしょうか。
素晴らしい質問ですね。ありがとうございました。本当にペギーとは長年の間その知ってましたし、またペギーさんの両親、また家族のことをよく知っています。またあなたの家族のこともよく知っていますので、本当に身近に感じます。本当に伝道して素晴らしいことがあります。ですので彼女は私にとって特別な人です。質問は何でしたっけ。いや、思い出しました。私たちは白人でアメリカ人です。しかし40人大会の人たちを見てください。また地元の指導者たちを見てください。私たちはどこに行こうとも、教会の指導者は地元の人たちからなされています。12人使徒と70人は何かを代表して集まったもの、集まりではありません。その180カ国からの代表者を通して教会をまとめるということはできません。ですからそのうちの何人かが代表者としてではなく、その国を代表しているということではなく、 さまざまな人が選ばれた人が集まっています。私たちは主により召されたので奉仕しています。誰もこの場にいようと願ったことはありません。私が十二使徒に召された時、34年前のことですけれども、私は、一般企業の、理事会にいました。そしてあるこの世的な人が、この宗教ではありません、別の人でしたけれども、私が十二使徒に召された時に、なんでこの教会でそんなことをすることを、この教会のあなたの教会が全く理解ができないという、なんで10分の1を多くも押されているような人を引き抜いて教会の指導者にするのか、私は理解ができないと言いました。神の方法は主の方法ではないということをしています。
私が とても大切だと思うのは、特にその私がその教会の聖書に話すときに言うんですけれども、私はよく彼らにですね、自分のためにそのラベルをつけないように、特に自分がどういうものかということを自分でですね、評価しないようにということを伝えます。本当にその私たちにとって一番大事なのが、私たち一人一人は神の子供であるということです。私たちがそのことについて本当によく考えながら生活するときに、全てのことに関係して変わります。私たち一人一人が本当に神様の子供として、神様が平等に祝福を受け、本当に同じものを受け継げることを受けるということです。神は本当私たち一人一人、ね、違うふうに見ません。
女性に対してはどうでしょうか。
私は女性のことを愛しています。私は心に、女性の私の心の中にあります。9人の娘の父親です。そして私は時々思います、私はどうして、そして9人の娘の後1人の男の子を授かりましたが、しかしその子は誰が本当自分の本当の母親なのか分からないぐらいの女性に囲まれていました。そして子どもたちが成長するのを見ていくにつれ、私が理解したことは、その娘たちは素晴らしい母親がいたということです。そしてその娘たちは今やむしろ自らが母親になり、子供たちを教えています。そして今私の娘たちは祖母になっています。そして子供たち、そして信仰のある素晴らしい子供たちを育てています。そして母親としての素晴らしい、また祖母としての素晴らしい働きがあります。また私たちは評議会の中で女性、また神殿の中で女性が奉仕者として奉仕しています。また中央補助組織では女性が奉仕しています。私たちは女性の声に頼っています。そして総大会の中でそのことについて私は述べました。私は姉妹たちに、その姉妹たちが前に出てもっと声を出すように、またもっと参加するように求めました。そのことについて一つ付け加えたいと思います。また女性の影響も必要だと思います。私はいつも素晴らしい子どもたちですねというふうに褒められることがありますが、それをしたのは誰だか私は知っています。そして最も大切なことは、私の中でその女性のことについて話すときに、私たちが持てる力の源の影響です。私は4人の子供がいます。そして全てがビショップとして召されました。そしてその理由が分かります。それは母親の影響だからです。そして教会の役職、あるいは他の人から評賛される、そしてそのような教会の中でそのようなことが行われるということについて考えるときに、しかしそういうことではなく、主からの評賛というのはその教会内の女性に与えられていることを知っています。そして私の妻がいませんけれども、しかし妻がそのように私が思っていることを聞いていただければと思います。そして彼女によってさまざまな多くのことがありました。虚偽と制約の中では、この世がの元意が引かれる前に女性が作られ、 そして神の息子娘たちを養うために、そして神を栄光を与えるためにあります。
次の質問です。失礼しました。今そのたくさんリサーチがありますけど、世界中たくさんの人は神のことを信じていて、神のことを信じています。そしてアメリカの中でもたくさんの人が神のことを信じていますが、ただ同じように同じ別のリサーチが示していますけど、最近生まれたたくさんの方は、若い方々はあまり神様のことなどについて信じていません。教会の方々、その若い世代の人々について、どのようなことについてお考えでしょうか。
若い世代たちに使う、私たちが言っていることはどう言っているか、私たちが神の子供であるということが何で言うか、またどういう意味なのかということを理解する必要があるということだと思います。私は外科医として、人の、体の作りにいつも驚嘆させられます。それぞれの細胞がそれぞれを再組織し、修復するのを出ることができます。そして見ることができる目、また触る、感じることができる手、聞くことができる耳というのは、たまたま作られたものではなく創造されたものなのです。ですのでそこから始めてください。若い世代のミレニアルの世代の人たちが、私たちが今与えられている体や、また私たちが泣くことができる、喜ぶことができる、悲しむことができる、そのようなことを経験することができるのは神からの賜物であるということです。そして私たちが選択することができるということです。そして私たちが何をするかを選ぶことができます。そしてどのような人物になるかを選ぶことができます。そのことに付け加えたいと思います。そのミレニアム世代ということについて話しているときに、そして多くの中ではそのもっと疑い深いというような言葉を使って説明することもありますが、しかしそのことに関して私はミレニアムについてのネガティブなことがあるときに、私が世界中のさまざまなところにいて宣教師の、若い宣教師に会うときに、皆さんが宣教師の時だったことを覚えているかも、どうだか分かりませんが、しかし全ての伝道部に50人以上もの若い宣教師がいます。そしてミレニアム世代ということに、関してその若い人たちの力を見ることができます。本当に驚くべきことです。素晴らしい信仰を持っています。私が18歳の時に今の18歳のような信仰を持ってはいませんでした。そして今の20歳のことを見るときに、本当に確固とした力強い信仰を持って、主のために全てのことを行う覚悟を持っています。そしてミレニアムにとって素晴らしい時代だと思います。そしてミレニアムのときに、ネガティブなことに焦点を当てる、どのようにミレニアムを失わずにできるかという、そのような記事をよく見ますが、しかし私が見るミレニアムはそのようなことはありません。
結婚に関してもですね、同じことが言えると思います。今エリック会長が言ったようなことをですね、若い世代の中に見ることができますけども、本当に私はですね、今の世代の若い男性、若い女性たちが結婚したときに、本当にその強い関係を築いて、その本当に主のために奉仕する、また家族を使い、家族を支えるということに関して、本当に素晴らしい働きをしていることを見ることができます。本当に今のその若い世代に対して、世界は本当にたくさんの問題を見ますけども、
また聖典の中で一人は一人でいるのは良くないというようになります。
他の聖句で女性なしに男性はいないということも教えています。
そのようなパートナーシップというのが鍵だと思います。 1+1=2 以上なものなのです。2人で1人ではできなかったこと以上のことができます。
次の質問はブラジルからの質問です。電話で質問を受けます。
It's a pleasure to talk with you. Now, Brazil is a nation where the church is rising. How do you see this growth, Elder President Nelson, and what can we expect for the future of the church here in Brazil?
教会、ブラジルでの教会の将来についてどんなことにお考えでしょうか。
ブラジルでの教会は世界中の指導者を、のもたら、提供している場所です。70人の会長会から過去の、またこれからの、今の、またこれからの70人の会長会の中にはブラジルからの兄弟がいます。ブラジルからのそのような強さが来ているのは素晴らしいことです。ブラジルの中ではその社会的な問題などを今直面している中です。しかしそれは全ての国において当てはまることです。そして私はブラジルからの力を感じています。ブラジルやメキシコやペルー、それらの国には100以上のステークが組織されています。しかし始めた時には本当に小さい時でした。ジェームズ・ファースト館長が若い宣教師だった頃にあまり成功をもたらすことが見ることができませんでした。そして私が生まれた年には南アメリカでの会員はいませんでした。ですので主は主の教会は全ての世界国において会員が増えています。ブラジルやメキシコ、ペルー、アメリカ合衆国で見たような同じようなパターンです。しかしそのようなパターンはガーナやナイジェリアでもコンゴでもまた南アフリカでもそのような様々な、またアジアの国においてもそのような同じパターンがあります。ただ時間がずれるというだけだと思います。
ありがとうございます。次の質問です。たくさんのその教会の方はですね、その財官長の青少年の方々があまり財官長から接する機会がないということを感じていますけど、新しい財官長から出た皆さんがその若い教会の世代青少年たちに対してどのようなことについてお考えでしょうか。
サムも私の素晴らしい友人の一人です。ある時にある外国にいた時にその一緒に同行してくれました。またさまざまな世界に同行して一緒に旅する機会があります。質問の中枢は、古い老人から若い人たちが何を学ぶことができるかということだと思います。年齢について話したいと思います。それは悪いことではなく良いことだと思います。その年齢と高齢者ということから学ぶことは素晴らしいことだと思います。教育を受けた人というのは教育をやめることを学ぶことをやめることはないというふうに言います。そして前回の総大会の時に私の妻ウェンディと私はさまざまな国に訪問して、王やさまざまな国の指導者、また大統領や政府の重要な指導者などのさまざまな人たちにあります。そして多くの人たちに、その世界中のところで多くの人たちに会います。そしてオークス長老、またアイリン館長、私が12章と使徒として奉仕した期間を全部超えると90年以上になります。ですので若い人たちは、そして教会の指導者の時に、そして神の影響の中に求めるときに、その受けるメッセージを耳を傾けてください。
私がですね、一つ付け加えたのは、あなたは実際何人の孫やひ孫さんがいらっしゃいますか。
4日前に116のひ孫がいます。全員の名前と誕生日います。もちろんパソコンに頼る必要がありますけれども、
私が一つ思うのは、その年齢について大切だと思うのは、私がこのことについて一つ本当に自分に確かなことを言えるのは、教会 その青少年にとって本当にネルソン大館長はとても良い、そして大きな影響力となり得ます。彼は34年間秘書として奉仕してきました。そして世界中を回りにあたってですね、たくさんの方々と接してきました。本当に私は彼の後ろをついて回ってましたけれども、もう彼にですねついて回るのがとても大変で、本当に彼に追いつくのはとても難しいことです。彼の知識と、また彼の本当にそのスキーなどいろんなことをする能力においても、彼は本当に素晴らしい人です。
またスキーも雪があればしますね。
彼は本当に今年97歳なんですよ。
一つ二つ付け加えたいと思いますけれども、青少年にどのような模範を表すことができるかということに関して、青少年はさまざまな重荷を抱えていると思います。楽観的であるということ、またその前向きであるということにことだけでも素晴らしい模範になると思います。ここでつい最近会った時に、ネルソン大館長が召された時に、その時にネルソン大館長は、私はそれほど長くないというような冗談を言っていましたが、しかし、その前向きに楽観的にいきましょうというような、そのポジティブなメッセージというのは、青少年にとって素晴らしい模範となると思います。
次ですね、最後の質問になります。ここにいることができて心から感謝します。今からその最後の質問することができて心から感謝します。先ほどのお話の中で、その教会を離れた方が戻ってくることについて少し話をしました。その教会の中でもですね、そのいろんな問題により教会を離れたりする方がいらっしゃいます。その教会の指導者として、教会の中にですね、その必要なその透明性がないと感じていらっしゃる方もいらっしゃいます。皆さんがその教会を離れる方々についてどのようなメッセージがあるでしょうか。教会の指導者として、そして教会の中で教えられていることについて、どのようなメッセージをその与えることができるでしょうか。
私はしばらく前にテキサスのヒューストンでインタビューを受けました。そしてその時に、先ほどの質問ですけれども、すべての会員は教義であり、そして人間をもたらすものの違いについて理解する必要があります。そしてその両面を働きかけなければいけないということです。青少年のことについて考えるときに、青少年は多くの重荷を抱えています。そしてアダムの時代から不完全な人間のもとで影響を受けて、指導を受けてきました。ですので、指導者というのは人間としてエラーをもたらすことがあります。そしてそのようなことがあったときに、何か言われたこと、何か行われたこと、そのことに対してネガティブにあまり取り付けないようにください。 天のお父様も皆さんに幸せになりたいと望いております。そして幸せになるために戒めを守る必要があります。戒めという言葉はよく誤解されることがあります。それは何か制限、私たちを縛りつける、中の私たちを牢屋に入れるような、言葉だというふうにおります。しかしそれとは反対に、例えば知恵の言葉を守るということね、守ることには歩いても疲れることがない、そして孫と一緒に活動できるというような、そのような祝福があります。そして戒めというのは将来そのような縛りからそれを守るためであります。そして制約の道を歩むことによって、守ることによって、そしてもしそこから足を踏み外してしまえば、そこを戻ることができます。
このようにですね、その教会の歴史を振り返る中でとても大切なことは、私自身の生活を振り返って、私が大人になってからの生活を振り返るときに、私が一つ言えるのは、教会の指導者の中にも、教会の指導者一人一人のことについて、心配することがないということです。教会の中にはたくさんの預言者、聖言者、啓示者がいて、ここにいらっしゃる十二使徒天下の方々もそうですが、私たちが一緒になって共に話し合い、そして共に協議して、たくさんのことについて話し合います。このカウンセルの中において、私たちは本当に主が今私たちに何を望んでおられるかについて話し合います。そして私たちは本当に主がこの教会において何を望んでおられるのか、この教会の原則として何を設定すべきなのかについて共に話し合います。そしてこの教会をどのように導いていくのか、この教会がどのように形作られていくのか、その主の助言をもとにしながらそれについて考えます。それにはその宣教師のを召す年齢についての変化など、そういったことなども含まれます。まあ、それに付け加えて、今あなたがですね質問したことに関連してですけれども、その教会の中で持つべきその透明性ということについてですけれども、一つはですね、ジョセフ・スミスが発表したいろんな事柄についてですけど、私は机の上にですね、その紙を置いて、紙を置いて、本当にジョセフ・スミスもたくさんの啓示を受けましたけども、その教会を回復するときにたくさんのことがありましたが、今それについても話すことができます。
皆さんが今まで書いた記事、本、さまざまなことについて、100年後、数百年後の人々がそのことを見直して、読み直すということについてどうでしょうか。ジョセフ・スミスは本当に力強い預言者でした。私は年齢を重ねるにつれ、ジョセフ・スミスのことに感謝が増してきました。
ここに来てくださった一人一人の方に心から感謝いたします。今日皆さんと共にですね、この時間を過ごすことで心から感謝します。この他の情報についても教会のウェブサイトで見つけることができます。それではネルソン大館長のご家族がここにですね来てくださいます。
Thank you.